美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間でやります。8月15日は終戦記念日、戦後80年という節目の時であります。こういう時にですね、この80年をこの振り返ってみて、難しい言葉で言えば日本という国を総括してみてもいいのではないかななんて思っております。8月15日天皇陛下の玉音放送、そして無条件降伏ということになったわけですが、この無条件降伏した8月15日からサンフランシスコ講和条約、これが1951年なんですけども、これまでの間は日本に実は主権がなかったわけなんですね。日本の主権は GHQ と言いまして、ジェネラルヘッドクォーターと言うんですが、日本語で言うと難しい名前になってまして、連合国軍最高司令官総司令部というのが正式な名前だそうであります。いずれにしてもですね、日本の主権はこの GHQ に移ると。そして日本の国土は米軍ですね、正式には連合軍なんですが、米軍が中心となって占領状態になるわけです。すなわち米軍が日本の各地、沖縄を中心としてですね、5、60カ所ですかね、米軍基地ができまして、そこで日本は米軍の占領下に置かれるということになったわけですね。それからまた GHQ の総司令官マッカーサー元帥ですね、このマッカーサーが日本の事実上当事者になるわけなんですね。で、そこでマッカーサーは日本の統治の責任があるわけなんですが、そのためにですね、日本国憲法を作る必要があると。すなわちマッカーサーが GHQ がこの日本を統治するためにはやはり法則が必要ですから、そのために日本国憲法を制定する。明治憲法というのが あったわけですが、その中で活用できるものはできるだけ活用して、そして、日本統治のためにこれだけはどうしても新しい法律を作らなければならない、条文を作らなければいけないというのと、明治憲法とそれからマッカーサーの新しい条文と、これが一緒になったのが新憲法ということになると思います。そこで最も重要なことはですね、つまりマッカーサーが日本統治のために重要だと考えた、我々が重要ではなくて憲法を作った方が重要だと考えるのが憲法第9条ですね。戦争放棄、日本は戦争放棄して戦争してはならないということ、したがって陸海空戦力、これを持たずとこう書いてあるんですけども、戦うための兵力、軍事力、兵力というんですが、兵力を持ってはいけないと。そしてこの攻められた場合はですね、これを報復する交戦権ね、交戦権、これを認めずというんですから、頭叩かれても叩かれっぱなしにしておきなさいということですね。で、体は丸裸と、分かりやすく言えばこれが憲法第9条ですね。それからもう一つ重要なのが憲法98条最高法規ですね。最高法規っていうのは国会で決議しても、それはこの最高法規に反するならば無効だということなんです。どういうことかって言いますと、最高法規で国際条約を遵守することとこう書いてあるんですね。で、この国際条約っていうのは日米安全保障条約を意味してるわけなんですよ。で、この日米安全保障条約を遵守することを最高法規にしたということは、日本の国会で日米安保を破棄しましょうということを決議しても、憲法98条は最高法規ですから、国会の決議を超越してるわけですね。したがって日本が日米安保を破棄したいと 言ってもできませんよという話なんですね。で、この2つが日本を統治するマッカーサーにしてみると非常に重要なことになったわけですね。で、1951年に伊講和条約で主権が日本に戻ってくるわけなんですが、それと同時にこの今でいう日米安全保障条約というのを結んだんですね。これは非常にアメリカにとっては非常に重要なことなんですね。日本統治を続けるという意味合いから非常に重要な。これは日本の方はですね、日米安保は日本の安全の要だということで、日米安保というのは日本にとって最も重要な条約だと、こういうふうになってるわけなんですよ。これはまさになってるわけなんですね。で、中身というんでしょうか、意味するところはかなり違ってまして、日米安保の日本の安全を保障しているというところは第5条なんですが、そこを英文で読みますと、もう皆さん方に私の字直言を読んでらっしゃる方多いと思うんですが、何回説明しましたかね。2005年ですね。2005年あたりからですね、3回か4回ぐらい、日米安保の英文をこの書きましてね、仮想法現在があったり、それから現在形があったり、文法上ですね、これはこういうことを意味するんだというふうに私解説しまして、そうするとですね、我々が信じているように日米安保は日本の安全を保障していることにはならないんですね。しかし保障しているかのように解釈ができるようにしてあるんです。これはまあ文法上の話ですけどね。まあそんな話今しても始まらないんで割愛しますが、まあ要するに日米安保というのがアメリカにとっては非常に重要な要。そして日本はこれは誤解してるんですけども、誤解した上で日米安保は日本の安全の要ということになってるわけなんですよ。まあ変な話になりましたけども。それでですね、この80年間、の日本というものをもうこの振り返ってみようかと思うんですが、まあ今言ったように1945年8月15日に敗戦して、それから GHQ、ここに主権が移って、それから1951年に講和条約で主権が日本に戻ってきた。しかしながら日米安全保障条約を結んだために日本の占領軍が駐留軍というふうに名前が変わっただけで、実際上は日米安保によって米軍は日本の行政管区内の軍事行動の自由、これを保障するということになっているわけですから、米軍が日本を支配しているということになるわけですよ。日本の行政管区内、これの軍事行動の自由を米軍が持ってるんですから、米軍ですよ。米軍が日本の領土内、ね、行政管区内の軍事行動の自由を持ってるということは、皆さん方占領されていると同じだと思いません？そういうことなんですよ。まあそういう事態にならないから、ピンとこないんですけども、まあそういうのが決まりだということなんですね。だから実情まだ日本は米軍に支配されていると同じだということですね。ですから80年間、非常に重要なことなんですが、この憲法、日本国憲法をマッカーサーが作ったというか、マッカーサーが草案、日本を統治するために必要な事項を入れた憲法、その憲法がこの日本の国会で承認されて今日の日本国憲法になっているわけなんです。で、当時この国会でこのマッカーサーの草案がいろいろ論議されたんですが、実に不思議なことがありまして、私もおかしいなと思ったからいろいろ調べたんですが、なんでこんな戦争放棄で、しかも公選権これを持たずなんていう丸裸じゃないですか。なんでこんなこの丸裸の憲法を日本の国民として、あるいはまた国家として承認しなきゃならないのかなと、誰しも不思議に思いますよね。当然のことながら当時の国会でもですね、与党も野党もいますから、なんだという話になったんですよ。ところが吉田茂、ご存知の通り今日の日本があるのは吉田茂のおかげだというぐらいですね、立派な方で、日本の敗戦後第一ページね、吉田茂はこの日本のもう偉人だというふうに言われているわけなんですが、吉田茂とマッカーサー元帥っていうのは通貨の仲ということで、お互いにある意味では尊敬し合っているということなんですが、この吉田茂、そしてこの憲法を承認すべきだという大きな勢力がありまして、反対する勢力もあったんですけども、何か不思議なことに反対する勢力が弱くなりまして、 賛成はしませんけど棄権しますっていう人が出たり、やむを得ず賛成しますという派ができたり、まあいろいろあったわけですが、まあ結局国会でですね、マッカーサーの草案による憲法が承認されたと。そしてこれが発布されて今日の日本国憲法になっているということなんですね。もう一度言いますけれども、この丸裸条項、憲法第9条ね、これはいくら日本が戦争に負けたとはいえですね、日本の国は日本の国ですから、そして日本の国は国民、日本国民の国ですから、そういう基本を考えると丸裸ね、陸海空戦力これを持たず、交戦権これを認めずというのには抵抗があったと思いますね。今でも考えてみれば抵抗がありますよね。それがですね、すんなりと国会で承認されたということ。これはなぜか。ね、そしてそれから先、日本はどういうふうになってきたのかということをまた引き続きお話をしようと思っております。皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間第2部であります。第1部でお話ししましたように、日本の主権が GHQ に移って、そして講和条約で主権が日本に戻ってきたと。しかしながらアメリカの占領軍は駐留軍というふうに名前を変えて今日まで存在していると。そして日本国憲法が、マッカーサーの草案による日本国憲法が国会で承認されたと。なんでこういう憲法第9条、戦争放棄丸裸という条項がありながら国会が承認したか。これにはまあいろいろなことがあって、吉田茂が主導して、そして日本の国会で承認されたんだというところまでお話をいたしました。そこで不思議なことは、マッカーサー、まあ俗に言うマッカーサーが作った、マッカーサーの草案ですから、マッカーサー憲法というふうに呼ばれたわけなんですが、このマッカーサー憲法がかなり憲法9条に対して、反対意見が多かったわけなんですが、それが、なんとなく最後は反対がしぼんでしまって、さっと国会で承認されたという、まあ不思議なことが起こったわけですね。まあ私だけでなくて他の方も不思議に思って調べられて、今や誰でも知ってることになったんですけども、あの時ですね、非常に非公式なんですが、 GHQ の民政局というのがありまして、これがまあ中心になって、マッカーサー憲法の草案を作った部署なんですけども、そっから日本の官僚とかなんかにですね、わからないようにというんでしょうか、わかるようにというんでしょうか、よくわからないんですが、まあなんとなくこの非公式ですよ、なんとか長官が誰だ、なんとか大臣にこう言ってこういう手紙を渡したとか、そういう話じゃないんです。まあなんか噂話みたいなことだと思えばいいと思うんですが、ある時からずっと国会にですね、妙な噂が広まってきましてね、それはどういうことかっていうと、このマッカーサー憲法を承認しないと、なんかマッカーサーは天皇に戦争責任を追及するらしいよという噂なんですよ。実に巧みといえば巧みなんですが、そういうの広まってきまして、アメリカ以外の戦勝国、まあ、11カ国、日本の戦勝国があるわけなんですが、アメリカとかイギリスとか、オーストラリアとか、いろいろですね、あと11カ国が、いわゆる日本に対する戦勝国なんですが、その戦勝国の中で、天皇の戦争責任を追及すべきだっていうのが、多数決でいくと圧倒的に多かったんです。ね。だからまあそういう噂が流れたのも不自然とは言えないんですが、まあそれ事実ですからね。天皇に戦争責任を負わすべきだっていう意見の方が、連合国の戦勝国の中で圧倒的に多かったんですよ。ね。それをマッカーサーが抑えたんです。ね。うまい、テクニカルに、実に上手にですね、それを収め。つまり憲法草案を作って国会で 早く承認しないと、早く承認しないと、天皇責任を追求する連中がやってきて、この憲法を無効にしてしまうぞと。マッカーサー憲法っていうのは天皇制を認めてるわけですから、天皇を日本国の象徴にするという天皇制を認めてるわけで、天皇に戦争責任を追及するなんてもんじゃないんですよ。天皇を擁護したのがマッカーサーなんです。ね。そういうことがあって、これ早く何でもいいから早く承認しないと、連中がやってきて、他の戦勝国がやってきて、この憲法ストップってかけられたら終わりだよという、これは実際の話なんです。事実なんです。で、その天皇に戦争責任がかかってくるぞというような噂がバーッと流れてですね、もうこれ慌てて承認した方がいいというようないろんな事情があってですね、承認したということがあるわけなんですよ。だから今の日本国憲法、我々から見ても誰から見てもですね、こんな憲法9条でね、丸裸にされているということ自体がもう主権がないも同じですよ。自主外交ができない。つまり、軍事力がないわけですから、丸裸で、しかも自衛隊は専守防衛ですから、ね。うん。自らの意志によって敵と戦うとか、あるいは敵が攻めてきたら、自らの力でこれに反撃を加えるとか、いうことできないんですから。まさに丸裸なんですから、ね。だから、日本には戦力がないんですよ。戦力がなければ、自主外交もないんですよ。これ外交っていうのは、戦力がバックにあるから外交なんですよ。ドスを手に持っているから話ができるんですよ。ああしようこうしようという。ドスも何も持たない丸裸で相手と交渉したら相手の言いなりですよ。反抗できないんですから。ね。したがって日本に陸海空戦力これを持たずという憲法9条がある限り日本の自主外交というのはないんです。ね。こういうふうにだんだんと解いていくと、戦後の日本は、対米追従、まあ民主党内閣の時、鳩山由紀夫さんが総理大臣になった時、日本の対米追従は何としてもやめなきゃならないということを公式におっしゃいましたけども、鳩山さんであろうと誰であろうと、日本の政治家あるいは官僚で、日本がアメリカに追従しているということを知らない人はいないですよね。うん、で、なんでじゃあ追従するのかっていうと、今言ったように、アメリカの駐留軍に守られてる。といえば聞こえがいいんですが、占領されてると同じじゃないですか。ね。うん。アメリカに頭は上がりませんよ。そして、アメリカに日本の生命財産を守ってもらって、日本の安全を預けてると言うんですから、命を預けてる人には逆らえませんよね。うん、そういうこと、諸々のことから言ってですね、日本はアメリカに追従してるんだと。しかしながら、なんで、そのアメリカに追従してる日米安保は日本の安全の要だとか、外交においても何においてもみんなアメリカ追従という形になってる。日銀ですら、アメリカの FRB の顔を見ながら政策を決めてる。何からかにまでみんなこのアメリカアメリカ。そしてアメリカがくしゃみをすると日本は肺炎になると。結核になると。いうぐらいですね。もうアメリカの影響力が強いと。こういうことになっているわけですね。だそれにしても、なんで、こういう追従がずっと続いてきて、しかもそれに対して違和感がない。力ずくでアメリカに追従してると言えば、これはやっぱり反抗したくなるし、反抗もするでしょう。ね。だけども、なんか自ら進んで追従してるという場合は、これ、反米思想とか、対米活動とかいうのは起きないんです。自ら進んでやってる場合は、もう、なんていう、反米活動とかそういうのは起きないんですよね。まあ一時、社会党とか、まあ野党でそういう動きがありましたけども、今や野党だってですね、もうアメリカ追従ですよ。アメリカの同盟関係を強化すべきだなんて、野党はみんなそう言ってるわけですから、アメリカにこの反抗するなんていうのは日本には今ないわけですね。うん。で、なんでそうなるかと言いますと、簡単に言うとですね、日本の国、政権、ね、ずっと政権が交代して、与党、野党が1回か2回か政権取ったことがありますが、まあ要するに日本のこの政治、これは、まあ一言で言うとですね、政治家は自分のこの政権、権力をこの維持する、ね、政権を維持するために、うん、どうしたらいいかと言うと、アメリカを利用するわけなんです。つまり、わかりやすく言うと、虎の尾を狩る狐ですよ。日本は狐ですよ。ね、自分で力戦えないんですから。ね、丸裸なんですから。 だから世界で一番力の強い、経済的にも軍事的にも力の強いアメリカ、これをね、虎の湯を狩る狐なんですよ。それしかないということなの。だから財界も戦後の経済の歴史を見ればわかる通り、もうアメリカ依存ですよ。アメリカにどんどんどんどん輸出してね、輸出大国、貿易黒字大国、これになれたのは全部アメリカに輸出して、アメリカに早い話が買ってもらったからなんですよ。だからアメリカが消費者、こちらがメーカーで作ったものをアメリカという消費者ね、消費大国のアメリカに売ると。そうすると消費者は王様ですからね、消費者は王様ですから、だから財界は王様に従うのは当たり前なね。そして政治の方は虎の湯を狩る狐ですからね、これアメリカに追従するのは当たり前なんです。だから日本の利益、国益のために財界はアメリカに従い、日本の国益、権力維持、政権の維持のためにアメリカに従うと、こういうのが戦後なんです。これが日本の本当の、日本の国の構造なんですよ。ね。だから、この構造がいいとか悪いとか、いう、これを判断するのは、国民の利益になるかならないかで、そのもの、国民という物差しで測るしかないわけなんですよ。ね。で、今のところ、国民たって大企業の社員の方もいれば、自営でやってらっしゃる方もいれば、フリーランサーの方もいれば、いろいろありますけども、逆に考えてみたらいいですよ。アメリカと、もう、わかりやすい例ですよ。アメリカと戦争をするのがいいのか、アメリカの言う通り従った方がいいのかと。わかりやすいんじゃないですか。そしたら100人が100人、もうそのメンツがどうとかこうとか、そういう日本に主権があるとかないとか、自主外交がないとか、自主防衛がないとか、そういうややこしいことよりも何よりも、我々が大事なのはこの生活、うちの会社であり、家族であり、国民だと。ね。うん。だからアメリカとこれ喧嘩したら、もう根本から崩れてしまう。ね。日本はアメリカの同盟国で。同盟国という名前のアメリカ追従国なんだから、それが何が悪いんだ。ね。自主外交ができない、それが何が悪い。自主防衛ができない、それが何が悪い。自主防衛できなくたって、ちゃんとアメリカの傘の下で、ね。日本は戦後一度も戦争に関与したことはないじゃないかと。日本ぐらいこの平和で幸せな国はないんじゃないかと。それは考えてみればアメリカに追従してきたからではないのという話をされちゃうとですね、ああそうなんだ、これが日本なんだと思っちゃうんじゃないですか。うん、まあ戦後80年をまあ一つの記念ですかね。今日私のお話したことが戦後80年の記念公演だというふうに思っていただけたらそれでいいんじゃないかなと思っております。これから先はですね、アメリカに追従してるんですからアメリカ次第なん。トランプは私はあまり長くないと思うんです。こんなことやってるとアメリカはどんどんどんどん衰退していって、ドルは衰退するわ。アメリカのドル資産はどんどん落ちていくし売られるし。ということで、アメリカの先はあんまり明るくないと思うんですね。したがって、まあ、同盟を維持しながら、アメリカに追従しながら、密かに、まあ、密かであろうと何でもいいですけれども、次のパートナーをちゃんと手なずけるぐらいの、したたかさが日本にあっていいんではないかと。次のパートナー、言うまでもなく中国ですよ。ね。ここに上手に文化もね、有色人種だし、アメリカは白人だし、話は、有色人種同士の方が文化も共通して話がわかる。ね。うん。というようなことでですね、日本は上手に、ね、次のパートナーに半歩ぐらい足を伸ばしてもいいのではないかな、なんていうふうに思っております。では今日の戦後80年の私のお話、この辺で終わりといたします。
美しい国、日本のために。お話は時事評論家の増田俊夫さんでした。来週もお楽しみに。